YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日2月1日火曜日第352回 87.0MHz 学大 FM と言いますと、いつものようにですね、池間の摂取流は次期家元、桝野光晴さんからのご紹介、学芸大学駅そばは居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりましてね、午後7時から8時半のレギュラー放送にて、明るく元気に楽しくお送りしてまいりますので、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さてですね、今日から2月きさらぎということでね、久しぶりに今日は何の日ということで申し上げるんでしたらですね、テレビ放送記念日ということらしくてですね、1953年昭和28年の2月1日午後2時、東京内幸町の東京放送会館から JOAKTV、 こちらは NHK 東京テレビジョンでありますといったね、第一声にて NHK 東京放送局が日本初のテレビ本放送を開始したとのことでね、当時の受信契約数が866台、受信料が月200円だったそうですよ。あとまあ放送記念日つながりでね、申し上げるなら、大雪の秋田県横手市ですか、そちらは1月27日横手災害 FM を臨時開局の上、放送が始まったのを皮切りにですね、この度総務省東北総合通信局の臨時災害用放送の許可を得たといったニュースがありましたけどもね、学芸FM もこの春7周年を迎えるにあたってですね、一日でも早くそんな風にしていきたいものだと思わないではいられない、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらはですね、ブログを拝見したところによりますと、先日東京ビッグサイトで日本ハム商品展示会があり、イベントコンパニオンとしてお仕事してきましたといったことでね、それもまあ東京のみならず大阪名古屋とね3島またいでのご活躍ね、しかもその模様がバッチリとニュース欄に画像付きで掲載されるなど、プライベートでもですね、あとまあ有楽町のビッグカメラにて任天堂 3DS ね、そちらの方を体験されたかと思えば、なんと初めてのゴルフデビューということでですね、ゴルフって楽しい、もう少し上手になったらフルセットを買ってコースデビューしたいなと思っていますといったですね、お仕事にレクリエーションに四季を問わずエンジョイしまくりといった、そんな楽譜第1週目のお元気印サブパーソナリティといえばこちら、
はい、こんばんは、黒羽由美です、よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞ。
今日も元気に参りたいと思います。
もう黒羽さん的にはね、はい、とにかくまあまあ1ヶ月、間を置く形にはなりましたけども、今年 ね、
はい、
まあ、遅ればせながらも
明けましておめでとうございます
ということで、ちょうどね1月の放送は第1週が、まあまあ一発目からそれはもうやればいいようなものですけど、まだ寒いのと、はい、やっぱりこうね人の動きもまだまだというところで、1月の第1週は毎年ねこのところちょっとお休みになっちゃうんで、
はい、
黒羽さんには、立て続けに何年かね、1月からのお付き合いということじゃなくて2月からの頭からというふうなお付き合いになるわけですけども、
はい、
年末年始はいかがお過ごしでしたでしょうかね。
年末年始はもう、はい、とにかく買い物三昧ですね。
買い物三昧、結構じゃないですか、
は
い、
初売り
行って
、
なるほど、はい、初売り
かなりもうお金使ってしまって、
あ、そうなんだ、
はい、
で今日はまたそれも何ですか、仕入れてきた、
あ、これも、はい、
凱旋品みたいな、
戦利品です、
あ、戦利品っていうか、
はい、
そうね、
はい、
はいはい、
福袋、まあ、
ホコホコの、はい、ホコホコのなんかウサギちゃんみたいなね、
はい、ジャケットで、
ジャケットに、
はい、
でスカートはまあ、あ、そちらもそうですか、
これもそうですね、
ブーツとかもだからどんどんあれしちゃうんだよね、はい、ブーツとかね、
ブーツ
も
ね、はい、そうなんですよ、
まあまあそんな、あ、はい、黒羽さんでございますけども、お仕事の方もなんか大変お忙しいようで、
そうなんですよね、うん、先ほど、はい、うん、おっしゃっていただいたんですけど、はいはい、東京、名古屋、大阪で出張がありまして、うん、
はい、
これが日本ハムさんのイベント、
はい、うん、
商品展示会のイベントだったんですけど、
ほ
うもう3週間連続でも休みなしで、もう行ったり来たりで、
すごいね、でもね、東京から急に名古屋、大阪でしょ、
はい、
もうあとそれこそもう北海道が日本日ハムは本拠地ですから、
はい、
そっち行きので今、いやいや、例えばですよ、
はい、
あの沖縄の方にまた今斉藤由紀君が言っておいてじゃないですか。
あ、はい。
だとしたらもう全国制覇みたいなことになっちゃうね。
そうですね。
ね。
はい。この展示会の方は、うん、あの福岡と、高松と札幌でも今後行われるんですね。うん、私はちょっとあの今回、うん、名古屋大阪までだったんですけど。
はいはいはいはい、はい、なるほどね。いかがでしたか、はい、でもそのイベントの方はまあやっぱり大盛況で大盛り上がりみたいな。
あ、もう、
斉藤由紀人気と。
もうすごかったですね。
ダルビッシュの離婚話で。
いや、そこまではやったんですけど。
そうか、マイナーな情報には触れられないよな、そっちはだって関係者もだもんな、もう言ってしまえば。
まあそうですね、はいはいはい、普通に、ダルビッシュ選手とか、うん、監督、那謝監督とかも、うんうんうん、試食で回られたんですね。で、私もちょっとそれを見たんですけど、はい、
写真にバッチリ載ってたじゃないですか。
そうなんですよ、日本ハムのファイターズの公式サイトに写真が載りまして。
あれでもね、はい、朝日新聞でも出てました。
ありがとうございます。
お客様差し入れでどうもあり
がとうございます。
今日はどなたかなんかおめでたい方がおいでだということで。
はい、
1周年お誕生日か何かで
結婚。
お名前よろしかったらお名前を。いやそんなってお名前で。
名前さん
。
名前さん。
あ、そこまでご丁寧にありがとうございます。名前さんじゃあ結婚後1周年おめでとうございます。
おめでとうございます。いただきます。
早速ね、シャンパンの差し入れをいただきまして、後でまあよかったらお料理もいただければ大変ありがたいなと思ってるんですけど。それは冗談ですよ。
はい、乾杯。
乾杯、おめでとうございます。
乾杯、おめでとうございます。
はい。会場の方お騒がせしますけども。
またね、後ほどちょっとね。
はい、よろしくお願いしたいと思います。今日はだからそんなことでね、はい、お客様もオープニングからいらっしゃるということで、はい、にぎやかしく学大 FM の方で、ぼちぼち始めてまいりたいと思いますけども、そんな情報もじゃあ本編の方でゆっくりと聞かせていただければと思いますよ。
はい、
はい、それではそんなこんなでいつもの今日はまあゲストもございませんことでね、まったりとまたお客様交えて楽しく学大 FM をお送りしてまいりたいと思います。そんなこんなでいつものサンママンことキーボー伊藤と
黒羽由美の
学大
FM。
始まりました学大編ですけどもね、結婚1周年ね。ということはあれですよね、一人で結婚するわけじゃないですか。
そうですよね。
お相手が終わりのだと思うんですけども、まだじゃあ相方は来てないということなんですかね。
あ、そうです ね、
はいはい、
遠いんですか。
あ、そうですか。あ、なるほどなるほど、ね、はいはい。まあでもね、いやいや、こと細やかにまた説明していただきましたね。ありがとうございます。またもしよかったらね、学 F はもう本当にお客様たち、リスナーの皆さんと一緒に作っていく番組でございますので、よかったらまた学 F 放送の方にもご参加いただければと思います。
はい、
さあさあ、そんなことなんでね、おめでたい方もおいでなわけですけども、まあまあ一方でですね、寒い日がずっと続いている、まあ日本、まあって言ってもこちらの日本海側だけでね、あちらの日本海側って言ってもまあおかしくないんですけども、こちらは暖かいばっかりじゃないですか。暖かいというか、まあお天気乾燥がずっと続くような状況の中で、
はい、
日本海側の方はね大変な大雪だということですけども、はい、そういったことに巻き込まれたりとかそういうことはなかったですか。
あ、でも先日そのイベントで大阪行った時に、はい、途中新幹線で京都通ったんですけど、
はい、
大雪でしたね。大雪というかもう真っ白。
あら、本当。
はい、で新幹線も少し遅れてたんですよね、
う
ん、
足止めにあったとか。そうじゃなかった。
足止めまではいかなかったんですけど、うん、多少その雪の関係で遅れは出てましたね、
う
ん、
なるほどね、
はい。
もう本当そういった意味で言うと、いろんなところにね被害が出てきたりとか、まあ今日の時事ネタのコーナーでもご紹介しますけど、火山がどうしたこうしたとかね、もう天変地異だったりとか、まあ本当に温暖化の影響でしょうか、いろいろとまあ被害が出ておりますので、皆さんにはね、十分にまあインフルエンザ等々もありますから、
あ、そうです ね、
気をつけてお過ごしになっていただきたいなというふうに思っています、はい。さあそんなことで今日はね本当に1ヶ月ぶりだから2ヶ月ぶりになっちゃうんだよね、去年のことを思うとね。
あ、そうですよね。12月
の頭からご参加いただいて、
はい、
もう2月ですから、
はい、
ね、どうですか。
そうですか。
2011年ですよ。
早いですよね。
早いですか。
はあ、まだ自分の中で1月お正月のおめでたい気分が抜けてる。
抜けてねえんだ。もうぼちぼち抜けて、もうちょっとね、馬力入れてきませんと。はい、はい、楽曲の方もちょっとそんなことで、はい、お付き合いのほどよろしくお願いしたいと思いますよ。はい、そんなことでですね、楽曲的に本日の書き込みのメールの紹介からですね、いつものように、始めてまいりたいと思いますけど、まずご紹介はちょっとかっちりしたところでございますけどもね、タイトル、税制改正でも天下りに釘という形でいただいておりますのは、衆議院議員海江田万里事務局さんからいただいてますね。1月24日第177回スタートの国会は、平成23年度の予算とその関連法案を審議する大事な国会ですが、その中でも問題は予算関連法案、特に歳入関連の赤字国債発行のための法案と税制改正法案の行方です。ところで今回の税制法制、税制改正法案の中でですね、マスコミなどではほとんど触れられていませんが、私がかねてから強く主張して盛り込まれた項目の、高級公務員や自治体の首長がたびたび退職金を手にする場合、この制度を悪用しているとしですね、早急に廃止すべきだと、財務省に強く主張し、財務省もこれを受け入れざるを得なくなったということらしいですよ。はい、何でしょう。まあまあまあ本当政治の、はい、まあ、先ほどから申し上げているように、本当に天変地張りに、まあっちこっち大変だったりとかねしますけど、政局の方もですね、まあいろいろと右往左往しておりますけども、
はい、
まあその辺はいかがですか。
私政治全くダメなんですよ。勉強しなきゃと思うんですけどね。
でもね、はい、やっぱりなんていうのかな、いろんなそういうコンパニオンのお仕事だったりとか、はい、いろいろとイベントに参加されるということになると、多少ないともそういう政治経済みたいなものにこう触れておいた方が良かったりすることってやっぱありますか。そうじゃなくても全然そういうのも、い
や、でも本当は、ね、で勉強しないとダメなんですよね。少しずつ、ね、テレビとかニュースを見て、うん、ちょっと覚えようかなっていうか勉強しようかなと思ってるんですけど、なかなか、はい、
なるほどね、
至らずで。
いやいやいやいや、まあそれにしてもね、まあそういう人にそれはそれでお任せしてとはもう言ってられない、いや、ないような状況なんでね、その辺は本当にまあ、皆さんも一つ一つね、そういったものを気にかけながら、まあいろいろとね、政治参加していかなきゃならないような状況ではあるのかなと思われたりするわけですけどもね、まあ難しいことはさておいて、続いて、
はい、昨日はお世話になりありがとうございました、東京ガラパゴス、西川彩乃さんにですかね、いろいろお話ししていただきとても楽しかったです、またお呼びいただけるよう精進してまいりますので、これからもどうぞよろしくお願いいたします。
これは西川彩乃さん、東京ガラパゴスと言いまして、先週のゲストでお越しになっていただいたんだっけな、で、なんだっけな、お手紙をいただいてたんですよ。
あ、はい、
それだけじゃなくてね、まあまあ後で紹介しますわ、とりあえず千本桜ホールさんからのご紹介という形で、2月のもう明日からかな、東京ガラパゴスさん公演、舞台が終わりだということで、まあ、その詳細についてはホームページ等で ご確認いただければと思いますけども、あ、次のあれだ、早速いただいてるんで紹介しましょうか、詳細をね。東京ガラパゴス第12回公演、千本桜クラブさんからいただいてますね。東京ガラパゴス第12回公演、タイトルがいいじゃないですか。
で、面白いですね。
血液戦隊違うんじゃみたいな。衝撃下期、何、衝撃っていうのは笑う、こう劇っていうの、字を当ててるんですけどね、下期公演を2000円のところ1000円で、2000円のところ1000円で割安じゃないですか。2月4日金曜日だから、あ、もうちょっと先か、2月4日金曜日ね、はい、あと19時、それが 2月4日金曜日が19時からですか、2月5日土曜日が14時から、14時からと19時からかな、2月6日が14時、ご希望の方は千本桜クラブ宛て、メールで公演時間をご指定くださいということで、第一報いただいたんですよ。
はい、
ところが第二報にて、続報、
はい、
下期公演2000円のところをなんと、無料で。
おー 急にいいんですか？
急にや、なんかもうダータになっちゃったってことですね。どうしちゃったんでしょう。よほどお客さんの意地が悪いのかしら。それともまあスペシャルな、もうこうなったら大盤振る舞いみたいなことなんでしょうかね。
なんでしょうね、
うん、まあやっぱりそこはどういうんだろう、新人のライブとかでも、うん、あの私らの世界でもね、あのちょっとした箱でもどうだろう、500円ぐらいだったら無料で入れちゃいますからね。
あ、そうなんですか。
いやだからそれはもう最初のほら、要するになんていうのか、サービス、価格っていうかなんていうのかな、はい、あの試食みたいなもんであのとりあえず聞いてちょうだいよと、うん、で聞いてくれてよかったら CD も買ってくださいな、またコンサートも来てくださいなっていうことで、最初にほらあんまりお値段的にね高いチケットっていうことになると、あの敷居が高くなっちゃうし、そこで興味と関心持ってもらわないぐらいだったら、まあ普通にあの最初からね、格安で見ていただいて、あるいは無料で見ていただいて、あとどんどんとファンになってくださいよ、またライブにお出かけになってくださいよということには違いないと思うんですけどね、
はい。
まあ、そんなこんなで、いずれにしても、まあ、千本桜クラブ宛ての、ね、メールで、公演時間なんかのご指定をいただければ、よろしいんじゃないかと思いますし、詳しくは千本桜ホールさんのウェブ等で、ね、詳しくご確認の上お出かけになっていただければと思いますね。いずれにしても前回ゲストの東京ガラパゴスさんね、私もぜひ拝見しに伺いたいと思いますので、これをお聞きになった方はですね、2月4日からの公演ね、ぜひ、にぎにぎしくお出かけになっていただければいかがかと思いますよ。続いてもやはり、ガラパゴスさんつながりですか。
はい、楽しいひとときをありがとうございました、はい、東京ガラパゴス、うん、タマリさんでいいんですかね。
タマリさんだね、
はい、タマリ舞子さん、
私のこともタマリさんじゃなかったっけ、なあまりさんとおっしゃった
の、
ね、
名前さん
ですはいはい、
はい、うん、遅くなりましたが、うん、先日いただいた名刺の住所へ CD を郵送いたしました、うん、ご確認よろしくお願いいたします、はいはい、一応チェックはしましたが、うん、再生ができない等の不備がありましたら、ほうほう、お手数ですが、うん、ご連絡ください。
はい、そうなのよ、これお手紙ね、お手紙で封書でいただいたんで、これ紹介してあげて。あ、
はい、伊藤様へ、先週はお世話になりました、うん、遅くなって申し訳ないのですが CD をお送りいたしました、うん、舞台に使われるオリジナル曲、これは春爛漫学生生活ですかね。
ほうほう、
作詞たまり舞子、うん、作曲表さんでいいんですかね、
うん、
表裏の表さん、
はい、
政治でお願いいたします、うん、東京ガラパゴス、うん、たまり舞子。
なるほど、だからまあ舞台に行くと漏れなくこの曲が聴けると言ったことには違いないと思うんですけども、まあだから学芸的に先駆けてね、はい、ぜひご紹介したいと思いますし、あのなかなか感じのいいお嬢さんたちで、お芝居にもすごく情熱を傾けておいでたっていうのがね、ラジオの中でも十分リスナーの皆さんにも伝わったと思います。もちろん私もそんな印象を受けたんですけども、まあそれにしても、血液全体違うんじゃんと
これ面白そうですね。
違う、もうタイトルで惹かれるよね、はい、本なんかでもこうなんていうのかな、あの背表紙だけ見て、はい、あこの本買ってみようかなみたいなのあるけども、はい、何しろ血液全体違うんじゃん、
違うんじゃん、面白い、
ま、戦隊ものっていうのはね、やっぱ子供たちでもやっぱ人気だからね。
あ、そうですよね、
客層としては悪くないかもしれない、
はい、
うん、でもまあ男性リスナー のご期待には応えられるようにあのなことになってるみたいなことですから、
はい、
何でしょう、戦隊ものだけに、
そうですね、
まあ、コスプレあり何とかありみたいな、
あ、
とにかくセーラー服で仮面つけて出てきますから。
え、そうなんですか、
みたいですよ。
すごい、
はい、だからもうあれですよね、はい、ちょっとこうキックなんかした日にゃ、
はい、何を期待してるんですか。
いやいや、まあ、大変なことになっちゃうんじゃないかと思って、はい、もういろんな、だって本人たちがそう言ってるのも、もうだってパンツ見えまくりだよねみたいな。
そうなんですか。
その辺はまあいろんな部分でね、まあ、お芝居ももちろん楽しんでいただきながら、またそんな部分のね、
そんな部分の
ちょっとこうい
ろんなお楽しみでね、
いろんなお楽しみでね、ご参加になられればいかがかなというふうに思いますし、はい、また東京からバゴさんね、その舞台の公演終わられましたら、楽屋の方にまたご報告にお出かけになっていただければいかがかなと思いますよ。続きまして2011年は生け花雪舟流が80周年を迎える記念の年ですということで、生け花雪舟流は増野光春さんからいただいてますね。まずはメディア情報として、1月26日テレビ朝日相棒13話にて福家元次期家元が生け花指導をいたしました。すごいじゃないですか。
そうですね、
テレビ朝日相棒ってのドラマでしょ。
あ、はい、
あの水谷豊さんとか出てる、
水谷豊さんが、はい、
あれの演技指導されたんだ。
すごい、
演技指導なのか生け花の指導、あ、生け花の指導か、演技まではやらないよな、はい、あのあれだからな。
そうですね、
うん、画面には登場しませんが、しないのかい、裏で頑張りましたのでぜひご覧くださいと、それでもまあすごいやね。
そうですね、
また今回で3回目となるお酒を飲みつつ生け花を楽しむ華道夜会、夜の会だよね、そちらを開催。日時の方が2月12日土曜日、15時30分から20時と、入退場が自由、会場の方がデザインフェスタギャラリー原宿イースト2階キッチンスペースにて、会費の方が3000円プラスお酒など500円から1000円程度の持ち込み OK みたいなことなのかな、持ち込んでくださいみたいなことなのか、これまあ逆に来やすくていいやね。
そうですね、
お気軽でいいやね、うん、はいはい、料金が高いよりもね、
はい、
もう申し込みの方詳細はウェブにてご確認ください。あと2月から銀座教室、神田教室がオープンします。そして私を題材にして書かれた楽しい小説、家元探偵増野くん、県立、これは桜の花と書いて大賀高校っていうんでしょうかね、ぼっち部、これは笹を、笹の生って書いて笹生きるとか言って陽子先生の、そちらの著書ポプラ社より好評発売中など、今年も動きのある年になりそうですので、いろいろとよろしくお願いします。ご活躍なんですよ、
はい、
こちらのね、なんか気がつくと、
はい、
学園風が、お嬢とほら去年ですから寒かった今頃ですよ、
はい、
それこそあの居酒屋とかでまだ学園風が、あの居場所が定まらないんで、居酒屋金ちゃんとかで放送やらせてもらった時あったでしょ。
ありましたね。
あの後こちらにお伺いしてから始まるんで、もう気がつけば早いもので、はい、居酒屋インファームさんにお伺いしてから1周年になるんですよ。
あ、そうですね、
かれこれ、
はい、
だそれだけでもね、あ、だから私たちもあの彼らがね、あの結婚1周年だったら、はい、私たちもなんかもうそういう意味ではあの結婚1周年みたいな、
結婚1周年結婚
ちょっとマスター気持ち悪いやん、まあ言いそうだけど、まあ、まあ1周年じゃ1周年ですよ、
はい、そうですね、
だそういった意味ではね、私たちにとってもめでたくもありがたいなというふうに思いたいぐらいなんですけどもね、いずれにしてもそんなこんなで、あの、まあ、こちらのインファームさんをご紹介いただいたのが、こちらの摂取流のね増野光太さんでございますんで、はい、お互いに、相互扶助的にですね、大いに今後とも頑張ってまいりたいなというふうに思う次第でございますよ、
はい、
では続いて、
はい、日頃はご愛顧のほどよろしく ありがとうございました、はい、虫八さんでいいんですかね、うん、虫八天使さん、うん、おかげさまで虫八は3月26日で5周年、
あ、こちらは5周年だね、
はいはい、素材を吟味、手間を惜しまず、はい、美味しい料理をお手軽価格でと頑張っており、
はい、
感謝企画第1弾をご案内いたします、
うん、
花見の宴会、食事会の予約が始まっています、うん、どうぞお早めに。電話番号03-3481-0164、うん、03-3481-0164です、
はい、これはもう、はい、まあ、毎回というかね、毎度ご紹介してますけども、あ、宮城のねサブパーソナリティで学園府に、ご協力いただいておりました OG の、まあ、宮城県ありがとうのね、ザオありがとうのんちゃんの お知り合い関係というふうなことでね、こちらのお店に、はい、あの彼女のまあありがとう豚をおろしているということで、こちらに行けば、のんちゃんのところの美味しい健康な豚が食べられるというふうなことでございますね、まあ、もちろんこちらのインファームさんでもそういう美味しい料理いただけるわけですけどもね、そういった部分では、まあ、居酒屋だったりとかそういう飲食つながりでもネットワークがどんどん広がっていけばよろしいんじゃないかなというふうに思いますよ、最後になりますけども、1月29日30日の舞台無事終了いたしました。ハプニングもありましたが、とても楽しい舞台でした。そして話は変わりますが、次回のゲストには事務所の先輩片桐美希さんをと思っております。あと前回のメールで伊藤さんが提案してくださったコンテンツの一つに役者さんの話のほか10問ぐらい Q&A 形式でプライベートな質問もちょろっと入れたいなって思いました。検討していただけたら、嬉しく思います。お忙しいと思いますがどうぞよろしくお願いします、というのは第これは2週目だね、だから来週か、担当サブパーソナリティの天音夏さんから、いただいたんですけども、天音さんだから舞台だったんですよ。吉祥寺の方で、やられたっていうことだったの、私もね残念にして申し訳なかったんですけど、
はい、
お伺いできなかったんですけど、
あ、天音さんといえば先日テレビに出てたんですよ ね、 ね、私もちょうど出張先のホテルで、う
んうん、TBS かなんかでしょ。
そうなんですよ、ズームイン、
ズームインは日程だね、
何でしたっけ、サタデーじゃなくて、
ズームインサタデーか、あ、だから TBS だと思う
んです、あ、そうです、そうです、はいはい、土曜日だったんで、
どんな形で出ておいてたの、
ですね、うん、なんかカフェみたいな、ちょっと相手を褒める、ちょっと空き場みたいな、ああいうメイドカフェじゃないんですけど、新しいちょっと趣向で、お客様を褒めるっていう、はい、っていうので、天音さんが出てて、私もびっくりしたんですよ。
自分のね、ツイッターとかブログでもね、そんな報告してましたよ。
あ、本当ですか。
学芸部スタッフもどんどんとね、メディア進出してですね、これも活性化につなげていけたらなと思いますし、前田さんからの、前田ゆかりさん、はい、あなたからのご紹介だったじゃん、前田ゆかりさん、はい、で前田ゆかりさんからのご紹介の天音さんなんで、まあ、それぞれにほらそういったメディア的にもねご活躍のご様子 で、はい、でお芝居なんかも結構ご盛況だったんじゃないかと思うんですけども、学園的にはねまたこれからもどんどんとそういった形で、メディア的な露出を激しくしていきたいなと思いますんでね、天音さんにも頑張っていただきたいと思いますし、また学園の方もどうぞよろしくお願いしたいと思いますよ、はい、さあそんなことでですね舞台つながりで申しますと、先週ゲストでお越しになっていただきましたね、東京ガラパゴスさんからお預かりした音源が CD 音源ございますんで、楽曲は何て言いましたっけ。
はい、春らんまん学生生活、ね、
そちらの方を聞いていただきまして、はい、本日の1曲目とさせていただきたいと思いますね。
伊藤さんこちら、
はいはい、なんかありました。
はい、うん、封書でいただいてるんですけど、この全国イベント情報館という、それ
は学部宛にいただいた封書で、はい、
そうですね、はあ、これお読みしてもよろしいですか。
簡単でお願いします。
はい、情報提供のお願い、うん、昨年の11月に全国各地の小さな情報から大きなイベントまでを地域とジャンルから検索できる全国イベント情報館というホームページを開設いたしましたということですね、うんうん、で地域で活動されている方々はさまざまな企画を立てても、集客方法が常に大きな問題となっています、
うん、確かに、
はい、また新聞等のメディアの後追い記事を見て事前に知っていれば自分も参加したかったと思う人が多いのも現実です、うん、そんな全国で頑張っている皆さんを、
またちょっと話の途中だけど、はい、なんかの勧誘だったりとかさ、はい、金出せとかそういうんじゃないの。
いやでもこれあ、次書いてあります。はい、
なんだって。
全国で頑張っている皆さんを応援するために作ったホームページです。平成23年3月31日までに申し込みされた方は一切費用はかからず無料掲載いたしますとのことなんですよ。
怪しいな、怪しいな。ただとか、まあ、なんかくれるなんてのはもう一番怪しかったりするんだけど大丈夫かしら。
はい、でもすごくしっかりされてる。
そうなの、
はい、
どう学芸府となんかそういうこう、総合扶助的だったりとかコラボレーションとかでさせていただきそうだったりとか、学園にとってはまあ有益だったりするのかしら、
はい、そうですね、うん、はい、
まあ、でも嬉しいよね、学園恩中みたいな形でちゃんと来てるわけだからね。
結構そうですね、企画とか
ほらしっかりしてる
協賛の方も、
はい、いいじゃないですか、
しっかりしてらっしゃいますし、
は
い、
まあ、もしね、あの内容的に もちろんしっかりしたものだからご案内いただいたんだと思いますけども、はい、やはりこういった形でほらあの学園に興味と関心を持って、アナウンスしてくださるということは大変ありがたいに違いないんで、はい、まあ、私は申し訳ないけどほら相変わらず電脳系にちょっと疎いので、それこそどっかの総理大臣じゃないですけども、疎い方なので、まあそういった形ではね、クローバーさんの方が得手なんで、はい、もしまあそんな形でうまくコラボレーションしていただけるようでしたら、お取り次ぎいただければと思いますけども、はい、お願いしちゃっていいですかね。
あ、そうですね、
大丈夫ですか、はい、
はい、
じゃあまあそんなことでね、よろしくお願いします。お名前もう一回伺っておきましょうか。
あ、はい、全国イベント情報館と事務局の代表、うんうんうん、石井俊幸さんでいいですかね。
なるほどね。全国イベント
情報館、はい、なかなか静岡県ですね。静岡県の沼津市というところで、
まあ、場所もねしっかりしておいでのところだからね、はい、それだけされてるんだったら、ね、もうしっかりと、はい、活動活躍しておいでなんでしょう、はい、はい、まあそんなことで、こちらこそそんなことでしたらどうぞよろしくお願いしたいなというふうに思いますよ、
はい、よろしくお願いします。
はい、さあちょっと長くなってしまいましたけども、それでそんなことでですね、今日のカキコ&メールの紹介をこれにしました。本日1曲目、先ほどからご紹介、東京ガラパゴスさんのナンバーで、もう一度、
はい、春らんまん学生生活です。
はい、ごめんね。
Thank you.
そんなことでね、聞いていただきましたけども、まあなんと申しましてもね、最近はなんていうのかな、いろいろそういうこうデジタル機器なんかのね、どんどんいいのが出てるから、もう若いっていうか、まあ、そういうコンポーザーの方は多いなんだろうけど、しっかりした音を作ってくるね。
そうですね。
だからまあ舞台なんかも逆、そういった意味で言うとこう楽しみっちゃ楽しみだよね。はい、はい、まあ、そういった部分で東京ガラパゴスさんね、お曲をおかけしたところで、お芝居の方皆さんどうぞそちらに合わせてですね、お出かけになっていただければと思いますよ。さあ、そんなことで本日は特にゲストもございませんことでね、早速今日の時事ネタに行ってみましょうかね。読まれた10項目の中から気になった話題に、簡単にでも結構ですしね、熱くでも結構ですから、コメントを頂戴できればと思います。まず最初にですね、これは若手プロ野球選手ですか、貯蓄がない、1割程度、引退後不安、それが7割ね、続きまして安全バー手で確認されず、コースター同業者が証言、これは東京ドームのアトラクションでの事件ですかね、事故ですかね。続きまして陸山会土地取引をめぐり、小沢氏を指定弁護士が強制起訴。続きまして溶岩ドームがマグマの蓋に、爆発的な噴火を呼ぶ可能性があると、これはまあ宮崎と鹿児島のね、県境にあります、これは新燃岳っていうんですか、そちらの方の話題になりますね。続きましてこれは大雪、日本海側大雪でね、1700人が特急で一夜、車多数立ち往生、福井では自衛隊に災害派遣を要請ということがございましたり、続きまして愛知の鳥インフル14万羽か、殺傷分、殺処分終了。続きまして中東政変、エルバラダイ氏が演説、ムバラク大統領は退陣を。続きましてロシア政府代表団が国後島入り、国後入りだね、大統領が訪問指示と。続きましてさあ球春、プロ野球12球団1日からキャンプイン、話題の斉藤佑樹はイチローと自主トレ、最後になりますけども、あんな綺麗なゴール一生ないとリー選手、これはザッ一方ザック監督はリーの投入、論理とひらめきが半々だというふうなことでね、これはアジアカップについてでしょうか。10項目挙げさせていただきましたけども、しかしまあまあこれ大変っちゃ大変だね。
はい、
いろんなこと起こってるし、まあ、スポーツはスポーツでね、
はい、
今日はそれみたいな意味では確かにまあ球春ということで、プロ野球も始まるということでしたけども、どうでしたかこの前のアジアカップなんか。
アジアカップちょうどね、出張中だったので、途中は見てないんですけど、
はい、
その後にニュースで見て、はい、興奮しましたね。
ああ、そうですかね。
はい、
まあ、やっぱりね、
私たちの、行った日本ハムのイベントにも、はい、大阪の方でセレッソ大阪の選手がいらしてたんですよ。
ほうほうほう。
でそこでももうサッカーの話題で持ちきりで、
うん、
もう選手たちも皆さん試食されてて、
うん、
はい、
なるほどね。だってあれだもんね、盛り上がりだけっていうんであれば、
はい、
渋谷の交差点あたりの盛り上がりは発煙筒なんか焚いちゃったりなんかして、しまいにはだってあそこがエジプトじゃねえかなと思うぐらいの勢いで盛り上がってましたから、
は
い、よく暴動とかならねえなと思うぐらいでしたけど、
はい、
そこはまあ日本人なんだね。いやいや、まあでも大変な盛り上がりには違いなかったわけですけども、
はい、
そんな中、さあお嬢が気になったニュースソースといいますとどの辺になりましょうか。
そうですね、もういろいろ迷うんですけど、
はいはい、
やっぱり斉藤佑樹選手ですかね。
まあなってもね、
はい、
日ハムのイベントに参加しておいでたということで、
はい、この時ちょうどね、メディアでもすごく取り上げられてたんですけど、
うん、
ちょうど斉藤佑樹選手が、うん、記者会見にいらっしゃってて、うん、
はい、
入団発表の、
はい、ということは、あなたもう生斉藤を見てるわけ。
私斉藤佑樹選手だけ見れなかったんですよ。
ダルちゃんはあったの。
あ、ダルビッシュ選手はいらっしゃってました。
あ、そうなんだ。
ちょうどビッグサイトの真ん中の方で、うん、ブースを作って記者会見の会場を作ってたんですよ、
うん、
でそこで、
うん、
取材陣とか、
はいはい、
株主様とか皆さんが集まってそこで会見されてたんですけど、私たちのブースってその隣だったんですね。ちょうど背中を向けてたので、
そうなんだ、
見れなかったんですよ。
あ、そうなの。
はい、ただ終わった後に選手たちが、うん、ドーム内、ビッグサイト内を一周して、
は
い
は
い、いろいろ試食をされてたので、
うん、
そこを見てたんですよね。
で、
ダルビッシュ選手とか、他の選手とかは、
う
ん、試食で回られてたんですけど、多分斉藤選手だけは、多分もう、 で混雑で多分
ガードが厳しかったりとか、
そうですね、それで多分回って
あえてそれを避けるみたいなとか
だと思うんですよね、はい、
ダルビッシュ選手なんかインタビューとか受けてませんでしたか、メディアのなんか方にはお手柔らかにお願いしますみたいなこと言ってなかった、はい、あれは神さんか、
はい、
あれは神さんのほうか、
取材陣すごかったですね、
やっぱすごかったですか、
はい、
今もだってね、それこそパリーグセリーグ通じて一番、
はい、
なんていうのか盛り上がってる中球団となると、
はい、
やはり日ハムイチゴとなったりするんじゃないですか、なん
と
か斎藤佑樹人気で、
はい、
ね、
でもそこにいらしてたもう株主様とかの皆さんがもう本当に、はい、興奮しちゃって、
大丈夫かね、
おゆうちゃん可愛かったとか言
って、あ、そう、やっぱりあのイケメン斎藤佑樹が、
はい、
あ、でもあの高校のね野球、高校野球からの時のバックボーンがあるからね彼は、
はい、で、あのまだね、うん、あのこう緊張されてたみたいで、はいはいはい、それがまた、ね、うん、おばさまたちにはもう可愛いっていうので、
あ、要するにもうアイドル、アイドルだね、
あ、そうですよね、
はい、今日なんかまた沖縄に着いたら着いたで、
はい、
飛行場の方に1000人とか2000人とかね、
おー、すごいですね、
待ち受けてるって言ってましたから、
はい、
だから、それこそダルビッシュとか、中田、あの去年とかのね、
はいはい、
あの辺の人気の3倍ぐらいの、出待ち、入り待ちみたいなことらしいんで、そういった意味じゃ確かに斎藤佑樹人気すごいでしょうな、
すごいですね、
だから持ってるみたいなことになりましょうか、
そうなんでしょうかね
持ってる発言もここまでしちゃうと、いや逆にでもね、はい、心配しちゃうってのは私なんか大きなお世話だけど、はい、あれで成績出なかったら大丈夫かなって、人生棒に振ることもあるんじゃないかと思っちゃうんだけど、
まあでも実績がありますからね、
あ、でもやっぱこればっかりは勝負事だからね、
そうですね、
だから怪我したってな、はい、怪我して出れなくなっちゃったって、ね、なんか言われるよそりゃ、
あ、そうですよね、怪我が一番怖いですよね、
言っちゃ失礼だけど、ね、持ってるまで言っちゃってるから、
はい、
だとしたら逆、もうね、なんかあった時には持ってねえじゃんみたいなことになるし日本人っていうのは特にね、うん、そういう意味じゃ持ち上げる時は持ち上げるけど、うん、まあ引きずり下ろす時はいとも組まなく組もなく、はい、持ち下げるからね、引きずり下ろすというか、
はい、
だから心配したけど、まあ、だから逆に言うと彼もそういった部分のこう圧というかな、プレッシャーに、まあ、潰れることなく活躍できたとしたら、本当の意味での私らが生まれた年のね、昭和33年昭和34年当時、4年当時の長嶋王みたいなカリスマになっていくのかなっていう気はしますけどね、
はい、
長嶋さんとかやっぱ王さんもそれぐらいすごかったんだと思うんですよ、私の年に生まれたばっかりなんでその詳細は知りませんけども、はい、だけどそれがあったのをプレッシャーとかストレスみたいなものを克服して V9 みたいなものになって、うん、で展覧試合でもホームラン1位のして、で彼のそのカリスマみたいなものが時代をまあ牽引するというか、時代の中でのそういうヒーローみたいになってたわけですから、
はい、
やっぱりこれで潰れて簡単に潰れてもらいたくないと思うし、
だから
、
ね、
みんなの期待っていうのはそこだよねきっとね、
はい、
だからそのヒーローが生まれてもらいたいというか、うん、そういったこう何か、まあ、希望期待願望みたいなものがそこに現れてる証拠だろうね、こういう時代だから、はい、余計にほら ねでもなんかそういった盛り上がりみたいなものは日本ハムの
はい、
イベントで直に感じ取られるものってやっぱありましたか？
そうですね、うん、まだまだ、ね、うん、プロ野球界もね、はいはい、結構もうだいぶねちょっと下火に結構近づいてきたって言ってるんですけど、うん、まだまだ全然人気あるんじゃないかなと思うんですよ ね、こういったね斎藤佑樹選手とか、うん、ダルビッシュ選手とか、うん、もうこうやっても、ね、盛り上げてくれることで、うん、ねどんどんプロ野球界を、ね、もっと、うん、広めて、
そりゃそうだよね、はい、産業としてやっぱり、野球は50年からのそういうプロ野球として なってからね、やはりそういう日本の高度成長とともにまたいろんな部分で、まあ、簡単に言うとグッズを売ったりとか、
はい、
球場に要するにショーですからね、そういうのを見てもらうようにして、はい、経済効果で何億だって今回の斎藤氏なんか、何十億の効果を生み出すわけでしょ、
はい、
それを思うとやっぱ経済効果としてこれがごっそりなくなったりとか衰退 してしまったりしたら、これは経済効果としてもこれは打撃は大きいというか痛いですよね、
はい、
なんかそういった意味でもやっぱ頑張っていただかないと。
そうですね、
はい、そういったことでね、大いに頑張っていただかなきゃなというふうに思いますけども、はい、とりあえず今日の時事ネタ的には、まあ、黒羽さんはそちらの方の日ハムのイベントに参加しているっていうこともあって、はい、その辺が気になったというふうなことには違いないでしょうね、はい、
頑張ってほしいですからね、
はい、そしてまた、はい、そんな日ハムでの、まあ、レポートといいましょうか、いろいろと詳しいそのイベントの内容なんかもこの後にお伺いできると、
あ、はい、
いうようなことでしょうか。
はい、
海藤さんどうも、レギュラーの海藤さんじゃありませんが、いつも学芸風をご調子いただきましてありがとうございます。今日もまた、鍋でね、じっくりとまた学芸を楽しみながら、楽しいお食事ね、進めていただければと思いますけどもね、なんか番組やってるのバカらしくなってくるな、こうなってくるおいらもやっぱり食ったり飲んだりしてたいなと、
毎回ね、
いい匂いがしてきちゃうんだからな、
いい匂いがしてくるから、
何やってんのかなと思うことあるよな、自分でな、
ね、また美味しそうにね、ビールが運ばれてきたりね、
はい、なんか最近海藤さん見てるとなんか美味しそうだなと思っちゃったりするからね、
呼んでくださってありがとうございます。
あ、そうですか、ありがとうございますはい、また押しかけさせていただきたいと思いますけどもね、はい、それでは慶応レコードの CM を挟んでですね、続きましてそれ黒羽さんのコンテンツでいろいろとそちらの日ハムについてのイベントを伺ってまいりたいと。おー、シルさんお久しぶりですね、はい、今日はもう続々と学芸風のレギュラーの方たちがですねご参加という形で大変ありがたいと思いますけどもね、はい、それでは番組的には CM に続いてコンテンツの方どんどん進めてまいりたいと思います。まずは慶応レコードの CM でこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ慶応レコード、電話番号03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
家電話になるのか、女優司会業の方はもとよりですね、先日来からもうここはなんと申しましてもね、一連の日ハムイベントに東京、名古屋、大阪と参加しておいでだったということでね、ご報告がたっぷりとおありのようですので、詳しく伺ってまいりたいと思いますのでね、さて黒羽さん的にはどんな感じでしたでしょうか。さあたっぷりとどうぞ、
はい、やっぱりあの先日の日本ハムさんのイベントについて、はい、
日ハムのね
ちょっとレポートさせていただきたいんですけれども、
はいはいはい、ここで日ハムについてのご紹介みたいなのないよね。
はい、
日ハムについての球団の創設以来から話してたら大変なことになっちゃう、ね、
それはないです。
それはないやね、はいはいはい、
あくまでもあの商品の、
はい
はい、
大丈夫ですよ、
はい、ご案内なので、
はい、どうぞどうぞ、
はい
はい、どんな感じでしょう。
これがですね、うん、日本ハムさんの方で、うん、あの商品展示会というのがありまして、はいはい、これがだいたい毎年、まあ、だいたい1月から2月今ぐらいの時期にかけて、うんはいまあ、全国を回って、うん、あの開催される展示会なんですけど、うん、これが何かというと、あの実際に、はい、大丈夫ですか。
大丈夫大丈夫。ジムさん久しぶりだなって。
はい、久しぶりです
。フランスからだよ、フランスから。
今日フランスからやらしたわけじゃないですか。
で、まあ、日本に住んでるっていう、住んでるフランス人っていうだけなんですけどね。でももうありがたいじゃないですか。すね、お元気なお顔を見るとか嬉しいですよ。
また後ほど、ね、はい、
はい、
いいですか、続きを。
はい、どうぞ、
はい
う
ん、これがですね、日本ハムさん の、うん、あのウインナーとかハムとかの、うんまあ、主食をこうあの召し上がっていただこうという、でこれがあの一般の方は入場 今回はなかったんですけ ど、はいはい、まあ、バイヤーさんとか株主さんとかの、うん、はい、うん、そういった方々のために、はあはあ、あの商品をちょっとご案内しようというイベントだったんですけど、
私ねせっかちなんで、はい、もうどうしてもそこにあるね、はい、何かこうちょっと美味しそうな、
これ気になりますよね、
気になっちゃってしょうがないんですけど、それは何でしょう、はい、
これがですね、はい、じゃん、チキンハム、これチキンマイスターというあの日本ハムさんの方で出してる、あのハムなんですけど、はあはあ、これあの普通だいたいロースハムですよね、うんうんうん、これがあの実はあの鶏肉で使ってる鶏肉を使って作られたハムなんですよ、うん、
しかしね、はい、マイスターまでついちゃったらね、はい、これちょっと大変なことじゃない、今時ちょっとマイスターって言ったらなんか流行りのことね、
はい、
あのワーズではあると思うんですけども、はい、ちょっと よりすぐりのみたいなことでしょ、
そうなんです
よ、こだわりのみたいな、
はい、うん、もうすごく力を入れてる商品なんですけど、これがもう脂肪分が 80% カット、カロリー 40% カットっていう、これがヘルシーなんだけど、うん、すごく美味しいっていう、
脂肪分 80% カット、
はい、
クローバー由美も壊りたいみたいな、
私ももう、はい、てかね、
でも、はい、女性にはいいよね、
カロ
リー、
いいです、
カロリーそんだけだったらもう、はい、しかも美味しくて、
美味しくて
栄養分たっぷりで、
はい、
あら、いいじゃないですか。
でこの商品がですね、まあ、まだまだ知名度的には、うん、まあ、例えばシャウエッセンとかウイニーとか、ね、ご存知だと思うんですけど、
本格派のね、
はい、
はいはいはいはい、
でまだそこまであの知名度が、ね、うん、まあ、上がってないということで、うん、これをもっと広めていこうということで、はいはい、日本ハムさんのウェブサイトをあのそれにあのチキンハム大学という、まあ、チキンハムを紹介してる、
うん、ちょっと見せてよ、ちょっと、はい、手触りももうこれなんか本当にマイスターって感じだね、
これ肉厚なんですよね、
おー、はい、すごい、5枚、
はい、
あら、これはお値段にしていかほどなんでしょう、
これがですね、268円とかそのぐらいですかね、ちょっと店舗さんによって違うんですけど、
は
い、主にあの声優さんとか、まあ、ちょっと店舗の方がね、まだちょっといろいろあるんですけど、はい、これあのバラ売りで売ってるところと、まあ、3枚セットで売ってるところと、うん、はい、
これね、あるんですけど、もう黒田さんとかが、はい、もう まさしくそのミニなんていうレースクイーンみたいになっちゃって、
あ、はい、あのコスチューム着て、
あのそのレースクイーンみたいな、
は
い、
ミニスカートのワンピーで
食い込みだったりみたいな、
食い込みじゃないです、何を売り出したいんですか、
私のボンレさんみたいな
失礼
な、いやいや、まあ、まあ大変失礼な話ではありますけども、いやでもやっぱり食欲はね、はい、あのそういうのとさらにかきたたさせてくれるじゃないですか、あなたみたいな綺麗なね お嬢さんがそうやっていかがですかみたいな、
何を狙ってですか、
いやいや、それはやっぱりね、両手に花というか、目にもあのね、花、またこう口にも
花
目にも花、はい、口にも花みたいなね、はい、いやいいじゃないないですか、はい、でまたそれはサンドイッチに挟んでよし、
もういろいろ使えます、もう、はい、サラダにもサンドイッチにもいろんな、あのですか、ハムエッグとかそういう、
いいですね、
はい、使えます、
はい、これ、鍋なんかも良かったりするのかな、
もう全然、はい、
あとあれだ、シチューとかにいいね、これから
いいですね、
シチューとかにいいかもしれないね、
はい、
はいはい、そんなことで、
あ、それでですね、うん、この商品を広めていこうということで、はい、チキンハム大学というあのウェブサイトを、あの今あの
チキンハム大学、
はい、
面白い、
ちょっとあの、まあ、大学を意識した、まあ、例えば何とか学部、農学部とか、はい、体育学部とか、はい、いろんな学部を作ってた、うん、あのウェブサイトなんですけど、ほうほうほう、それ何かというと主に動画を配信してるんですね、
はいはいはい、
あの YouTube とかでもご覧いただけるんですけど、はいはい、例えば日本ハムのファイターズの選手が、うん、まあ、こちらのチキンマイスターをこう召し上がっていただいて、うん、まあ、あの CM ですよね、
はいはい
はい、はい、ちょっと面白くあの作られたこの動画 CM っていうのを流してたりとか、うんうん、あとですね、ラッキー池田さんご本人があの振り付けされて実際踊ってる、ちょっとおかしなダンスの、
はいはいはいはい、
CM があるんですけど、
ラッキー池田姉妹いろんなところ絡むね、
そうなんですよ、この動画がもう今ネット上ですごく話題になってまして、そうなんですよ、このダンスのあの胸のところに、まあ、全身タイツで実際踊ってるの誰だか分かんないんですよ、
う
ん、はい、頭にあのチキンマイスター の, あの被り物をしてるんで、3人踊ってるんですけど、それが が誰だかわからないんですけど、あのネット上でもう誰だろう誰だろうっていうので、お嬢
にも参加してもらいたかったな、ぜひ。
あの私も踊りました。
踊りました。
はい。
もう振り付けなんか覚えちゃったりなんかして。
振り付けは完璧じゃないんですけど、グダグダで踊ってるやつが。
でも楽しいよね、そういうのってね。はい、普通に楽しいよね。
そうですね。それもあのチキンハムで検索していただけると、あの YouTube でも Google からでも見ていただけるんですけど、
はい、はいはい、
でそういったあのウェブ CM とか主に、うん、あの流してるので、うん、はいはいはい、他にも例えばレシピとか、うん、ね、こういうチキンハムを使ったレシピとかもいろいろ紹介してるので、はい、もうこちらおすすめですね。
なるほどね。
ぜひ見ていただければ、チキンハムで検索してみていただければ。
全体のそのイベント感としての、はい、あの雰囲気はつかめないんですけども、
はい、
それはまあ例えばだから日ハムが日ハムさんが主催だということに違いないと思うんで、
はい、
まあまあ何を言いたいかというと、この前もほら東京ドームで、
はい、
全国うまいもの祭りみたいなものが、あの、はい、フジテレビがなんかの主催で、あの小倉さんだったっけな、あの MC が、はい、そんなことで、やっておいでだったりしたんだけども、ああいうこしらえで言うと、例えばなんか入場するときにどんな感じで何かがこう待ち受けてて、それで広いこうなんか奥へ入っていくと何かそういうこうイベントの人形だとかそういうのがこうあったりとか、
はい、
あのオブジェみたいなのがあったりとか、でそのそこにはこう会場のコンサートがあったりとか、そういうのっていろいろあると思うんですよ、
はい、
そういうの雰囲気的には、まあ、東京名古屋大阪と行っておいでだったわけですけど、
はい、
どんなこしらえだったんですか。
そうですね、
例えば入場券だとかさ、
ですね、うん、あの一般入場の方はな、あの一般入場してなかったので、その日本ハムさんの、
ね、
そうなんですよ、株主さんが、うんうんうん、あのその同じその業者のバイヤーさんの方とかが、あのそういうね、あのお話で、はい、
金持ちばっか集まってんだ
金持ちのどうですかね。
ちょっと2、3人ちょっとパパッとかピックアップしてくれよかったよね。
あ、そっか。狙っとけばよかった。
自分も売り込んでおかなきゃ、自分も。
あ、そっか。
ハム売ってる場合じゃないかな。
ハム売ってないですかね。
私だってラム注入とかしとかなきゃ、あな
た。楽しんごで。
そうそうそうそうそう。
ハムしんごで。
ハムしんごで、そうそう。あ、そうなんだね。それで、そちらの、まあ、だから、その、じゃあ、ある、比較的、その、なんていうのかな、はい、幕張でイベントがあったりとか、
はい、
あなたなんか、ほら、よくあっちこっち、そういうイベント参加されて、
はい、
なんか、お台場の方でも、大きなサイトがあるじゃないですか、なんか、なんとかサイト、ビッグなんとかサイトとか、
はい。
ああいうところにも、結構行かれたりなんかするわけでしょ？
そうですね。
ね。
はい。
だから、そういうふうなところでの、こう、なんか、こう、普通のユーザーとか、ファンを集めて、ファン感謝祭みたいなワーワーやるんじゃなくて、比較的アダルトな感じだったりとか、はい、落ち着いたムードっていうことだったのかしら。
そうですね、うん、こうあくまでもこう、うん、日本ハムさんの商品を知っていただこうっていう、もう試食が主なイベントなんですよね。
おーおーおー。
で例えばハムとかウインナーとか、
はい、
あとこれもあの
グッドイーブニング、グッドイーブニング、こんばんは、
こんばんは、
ようこそ。はい、もう続々とね、
今日賑やかですね。
外人のお友達の方がたくさんお越しということでですね、
はい、
何やってんだろうあのサンマみたいなことにジュルさんよく説明しといてね、あのラジオだからね、ラジオだからよく、はい、こんばんは、どうもグッドイブニング、ね、よく言っててね、はいはい、あの決して変態じゃないですからよろしくお伝えください。
外国人の方がねすごくいっぱいいらっしゃって、
ね、はい、どうもどうもこんばんは、
はい、
ね、はい、寒いですね、いつかこう、はい、まあまあそんなこんなで、はい、お客様ばっかり、お相手してるとラジオが進まなくなっちゃうんで
そうですね、
はい、そんな中、
はい、
うん、だからイベント的にはじゃあそういうなんていうのかな、落ち着いた感じの、
ま
あ
はい、
しっかりした、あ、そのしっかりしたって変ですけど、そういった内容のイベントっていうふうなことでよろしかったんでしょうか。
そうですね、うん、
要するにその若い者たちがワーキャー言うような愛じゃないよかったね。
ではないですね。
ダルビッシュさんと斉藤佑樹が来てるとは言え、はい、
ファンの方多かったですけどね、
あ
くまでやっぱ株主様がほとんどなので、あの小さい子供とかね、お子様連れの方とかいらっしゃったんですけど、
うん、
もうあのあくまでも商品がメインとしたイベントだったので、
はいはいはい、なるほどなるほど、はい、うんうんうん、あ、そうですか。
そうですね、
はい、
であのもうその会場内がもう一周もう店舗、
はい、
いろんなこう試食ができるお店が並んでいて、
うん、
で無料で全部試食ができるんですよ、
はいはいはい、
でそのう内側にその一部の中でブースを作って、
はい、
私たちが何するかというと、この日本ハムさんのウェブサイトのご案内を、
うんうんうん、
実際に iPad を使って、
うん、
あのこういうウェブサイトを今 やってますのでっていうので案内する役目だったんですよ、
は
い、
なるほどね、
はい、で結構お客様とかも、ね、iPad すごく今興味持たれる方が多くて、うん、実際に操作して実演できたので、うん、それを見て
あのみんな本当にほとんど iPad 片手にあのその館内っていうか、はい、そのイベント会場をぐるりするみたいなそんな感じですか。
いや、
そうでもない。
iPad 持ってるのは私たちコンパニオンだけなんですよ。
あ、自分たちはね。
そうなんですよ。で、実際に、うん、あのブースにもあの3つぐらい置いてあったので、まあ、触って。
なるほどね。
はい、
でも、ファンの方たちもさ、はい、今、ちょっと話、ずれるかもしれませんけど、例えばそういう電脳系で言うと、はい、あれなんていうの、黒い、ほら、このぐちゃぐちゃっとなったやつをこうあのピコピッピッってこうやると。
QR コード。
QR コードっていうの、はい、ああいうのと同じようにして道歩いてるだけで例えばまあその、障害をお持ちの方とかが、はい、あの目が見えなくてもその近くを通ると、うん、なんかそういうマシンを持ってるとその QR コードみたいなものになんか、センサーが触れて、うん、あのアナウンスしてくれたりとかそこは危ないですからこっちの方行った方がいいですよとか、はい、こういうおいしいお店ありますよとか、うん、まあその観光地なんかもそういうのがあるっていうふうに聞いてますけど、はい、何を言いたいかというとお客様の方も今はそういう IT を利用してどこでどんなイベントの中でここに行ったら斎藤佑樹くんが見れるなとかここの行ったらそのハムが、はい試食 ができるなとかこんな新商品出ましたみたいなことでうまく利用されてる方も中にはおいでかもしれないね。
そうです ねもう今かなり最先端ですからね。その例えばパソコンで、うん、あのこのウェブサイトもそうなんですけど、はいはい、いちいち、ね、URL を入力しなくても、はい、その、ね、QR コードをピッて、うん、あの携帯をかざすだけで読み込めるとか、
まあ、コンビニのなんかバーみたいなもんだよね。なんて言ったらポスシステムみたいなもんですよね。
あ、もう全部そうですね。はい、今もう何でもそれで情報得られますからね。例えばカロリーとか、うん、あのね、いろんな成分とかも全部見れますし。
ああ、そうかそうか、うん、はいはいはい、どんどんアナウンスしてくださいよ。
あ、はいはいはい、はい、
私の方も興味ね思って心身だから今年は正直言ってね、はい、まああのそのあなたの方はイベント話になっちゃうけど、
はい、
私はね やはりまあ野球がまあ好きっちゃ好きだった頃のことを考えたりとか、まあ、ちょっとそこから離れちゃうけど、まあ、いやらしい話そういうこう戦略的なものもメディア的な部分でね、はい、考えちゃうわけよ、はい、だとすると今年はどの球団で行くかなみたいなね。
あ、
その中で言うと、はい、やっぱこういう家業っていうのはの何かに乗っかっていくっていうのは大事なことだから、
うん、
あの別にそのなんていうかな、あのそれに寄りかかるとか抱きつくっていうこともないんだけども、はい、ある程度そういう、こうトレンドな情報をこ うまくあの取り込みながらメディアに乗っけていくとか、うん、自分たちもこう一緒にドライブしていくっていうのは大事なことじゃないですか、
はい、
だとするとね、あの先ほど紹介した、ありがとうののんちゃんが、
はい、
まあまあ宮城県は仙台の方なんで楽天イーグルスが星野仙一監督がね、
はい、
あの就任されたりとかで、また、新しい大リーガーが、松井和が入ったりとかね、あ、そういった話題があって今年は楽天じゃねえかみたいな印象あったんだけど、
あ、
日ハムかやっぱり。
いやー、なんとも言えないですね。
あ、
私も、まあ、
やっぱ斎藤佑樹次第になっちゃうのかな。
そうですね。
これでも選択道、はい、選択誤ると、
はい、
年末は一人取り残されることになるぞ。気ぃつけてないと秋口から寂しい思いしたことになるよ、
はい、そうですね。
あ、はい、まあ、だから俺がいかにそのファンとして あのコアなものを持ってないかということでそんなことに左右されちゃダメだよね、本来的に。まあ、でもお嬢はもともと野球のファン的にはどうなんだろう。
特にここの球団が好きっていうのはないんですよね。実家がね、埼玉なので、
まあ、
例えば、
じゃあ、ダメじゃん。
いやいや、そんなことないですよ。
おい、この本は日ハム応援しに行ってっけど、実は、セーブファンだぞ、みたいな。
そうです。あの、よくね、親に連れてってもらって、はいはい、試合見に行って、東京ドームも行きましたし、うん、ね、ジャイアンツの試合とか見に行きましたし、でも特に、うん、あの、このチームに、こう、思い出があるとか、そういうのは、今のところないんですよ。
お上手に営業のこと
は考えて。いやいやいや、そんなことないです。
大人だな、もうそこは。
いやいや。いやでも頑張ってほしいですよ。
はい、なるほどね、はいはいはい、
もうやっぱ応援したくなりますもんね。
あのね、うん、まあ、こう申し 合いじゃなんですけど、はい、やっぱりねこう人と人とのこう付き合いで、はい、こうあの例えばねあのジルさんがあのどっかサッカーファンで好きなサッカーチームがいたじゃないですか、はい、で俺は全然そのチーム知らなくてもジルさんを知ってるとジルさんの応援してるサッカーチームだっていうことで、はい、俺もやっぱりなんとなく応援したくなったりとか
ありますそれはありますね
あるよねそう、はい、なんか要するに人間的なつながりにおける共鳴とか共感が得られる部分でっていうのはね、はい
それでね、詳しくなったりするんですよね。お話聞いて。
そうそうそうそう。はい、だから、って言って、今度はあの、カイドウさんが、いや、俺はそれ嫌いだって言うと、俺らはどっち行きゃいいのかな、みたいな。そこら辺はね、はい、まあ、こういう海洋ですから、うまく、まあ、当たらず触らずみたいな形にしといて、はい、まあ、間違いないっちゃ間違いないですけども。だけどね、今どうなんだろう、野球で、僕らはどうしても巨人大砲卵焼きの世代だったんで。
何すか、それ。
いやいや、お嬢、そのぐらいの言葉はやっぱり覚えとかなきゃダメですよ。やっぱり
大砲卵
巨人、そうそう、はい、ねえ、カイトさん、野球って言ったら巨人ですよね、で相撲といえば大砲、食べ物といえば卵焼き、もう巨人大砲、卵焼きみたいなね。
卵焼き嫌いって感じ
まあそういう人もいますからね俺実はアレルギーなんだって言ったらねこれはどうしようもない話なんでまあでもそういう
目玉焼き
あなるほどねじゃあ卵いいんじゃない
卵焼き違いますからね、
まあ、いや調理の仕方でね
半熟具合がね
いやいやいずれにしてもそういう時代があったんですよ要するに子供たちがもう無条件で好きなもの、
はいあなるほどね
それはもう卵焼き好きじゃないですか、はい、子供なんて、はい、これ大砲っていうもう本当に、名横綱がいたんですよ、
はい、
強い横綱がねでやはり巨人これももうやっぱり強かったですから子供たちのヒーローで、はい、長嶋王、まあ、その以前から川上とかね、はい、あの大下なんかもそうだったのかな、そういうのがあったんですけども、そういった意味で言うともともとはやはり巨人がベーシックなものには違いないんですけど、うん、やはり大人になってくるにつれてねどんどんそういうのって変遷をきたしますからあとそういうこうさっき言った人とのつながりだとか、まあ、ある種思想心理みたいなもの入ってくるっていうのはあの権力もし巨人が権力でそういった絶対権力だとするとアンチで俺は阪神を応援するんだとかね、
はい、
もっとアンチでこう地方に根ざした広島を中日じゃなきゃダメだとか、うん、いろいろあるわけですよ、
はい、
そういった部分でいうと、まあ、私らなんかはオーソドックスに、まあ、洗脳巨人で洗脳って言ったらおかしいですけどそうされてきた部分はあるんですけども、さあ果たして皆さんはどうなのかと思いますけど今はまあ地域に根ざした形でまさに北海道、
うん、
日本ハムファイターズ、
はい
博多九州、どこでしたっけホークス
はい
ね、ダイエーホークスじゃあダイエーじゃねえ、はい、今なんだソフトバンクホークス
あソフトバンク、はい、
で仙台は楽天イーグルス、
はい、
もう地域に根ざした形で今戦ってますからだから盛り上がるんだよね
そうですね
うんお嬢これから本当に北海道も行かなきゃいけなくなっちゃうんじゃない
あでも行きたいですね、
はい、なるほどね
本当にね日本ハムの、ね、関係者の方々が皆さんすごくいい人ばっかりで、うん、もうなんかこれ食べるこれも食べるとか言ってもう主食仕事中とか
で余ってるっていうか
で休憩の間とかにもいろいろお菓子いただいたりとか
でもやっぱ宣伝だからね、はい、そこはね印象悪くしちゃったら何のためのイベントか分かんないからね
はいでもね、私もいろいろ今までいろんなイベントとか行ってますけど、うん、こんなにやりやすかった仕事ないんじゃないかっていうぐらい、
はい、
もう本当に優しくて、うんうん、もう大事にしてくれる方だったんですよ、
なるほど、
はい、関係者さんが皆さん
なるほど、
はい
はいまあ、そんなイベントの中で、はい、それ以外のアナウンスされるものって他にもありますか
あこれですか、
うん
先ほども言ったんですけど、うん私がちょっと別件なんですけど、
はいはいはい、
その日本ハムさんのファイターズの、公式サイトに載ってるので、
う
ん、それ も
載ってましたね、
はい、
そういう意味
ニュース欄に、日本ハムの商品展示会がありましたっていうニュースで書いてあるので、そこを見ていただければ、右下のところに、
はい、いやねこれ私の勘違いだったらあれなんだけど、それはねあなたが日本ハムだけだと思ってるだけで、
はい、
私ねそれ以前っていうかそれ以外であなたのあれを画像を見てるんじゃないかなと思うのは、
はい、
テレビ朝日じゃなくて要するに、朝日新聞、
はい、
朝日新聞のウェブあるじゃないですか、
はい、
あれがね例えばまあフィギュアがあったりするとフィギュアの大会のまあ名場面シーンみたいなものをずっとこうオムニバスで 画像を配信するんですよ、
はい、
例えばそれは東京国際映画祭だとか、日本とか、まあ、そういう海外のものもあるのかな、例えばレースがあるとそのレースでのこうレースクイーンの写真とか、
はい、
例えばもう自動車のそういう発表会みたいなのもあるじゃないですか、
ありますね、
ああいうのでも、はい、まあ、レースクイーンじゃないけどもなんていうの、その
コンパニオン
ガールとかが映ってたりとか、はい、そういう、スーパーカーが映ってたりするのがこう朝日新聞の、一つのコラムみたいにして、コラムじゃないな、なんだろう、あそこの一つ、コンテンツみたいにして、紹介されるんですよ、
はい、
その中に映ってたんじゃないかなと思うのよ。
あ、本当ですか、
うん、
でもかなり報道陣の方もいらしてたんですよ、うんうん、で私たちのブースに、はい、あの取材陣も、
はい、
あのコンパニオンっていうのが、うん、あの展示会だったんですけど、うん、私たちみたいなコンパニオンっていうのがもう少ないんですね、うん、はい、あのこうファイターズ の、うん、あのユニフォームを着て、はい、あの配膳というかこう配る女の子たちと、あと受付の子と、うんうんうん、あと私たち の、 そのコンパニオン、うん、私たち3人だったんですけど、うんうん、そのぐらいだったんですよね。で私たちもあのピンクにシルバー の、うん、あのね、本当にあのいかにもコンパニオンっていう感じ、ちょっと近未来チックな、
はいはいはい、
あのコスチューム着てたので、うん、もういろんな方がもう取材に来られて、
はいはいはい、
で大阪とかでも向こうの方では関西のテレビ番組とかで、うん、ちょっと、何の番組かちょっとお伺いできなかったんですけど、うん、なんか実際に放送されるっていうことで、うん、結構いろいろカメラマンの方とかもいらっしゃってて撮ってたので、はい、もしかすると何かしらメディアで出てるかもしれないですね、
うんうん、あ、そうなのよ、
はい、
多分ね、そっちの方でも拝見したんじゃないかと思って、お、あ、クローバー指頑張ってんなみたいな。
本当ですか、はい、
まあ、だから今後ともそういった形でお嬢 の、 その露出があちこちで見られないとも限らないわけだよね、
は
い、
そうですね、またあの今後また別のイベントとかもちょこちょこ入ってるので、う
ん、それでセーブライオンズ出たらどつかれるかって。
そうですよね、
まあ、まあお仕事だからしょうがないとはいえ、
各球団で、ね、
ちょっとポリシーなさすぎだろうみたいな、あれダイエホークス出てるぞみたいな、ソフトバンクも出てるじゃないかみたいな、
応援してますみたいな、
あ、なんかワンちゃんと一緒に映ってるよみたいな、上戸彩香お前みたいな、あ、なるほどね、はい、でもそんな形で、日ハム、情報というのは大体そんな感じでしょうか、それともまだ他にありましたら、はい、
あ、そんな感じですね、
はい、
あの本当にこ の、 あのウェブサイト3種類あるんですけど、うん、
はいはい、
こちらのチキンマイスターをあの宣伝しているチキンハム大学と、うん、あとシャウエッセンと、はいはいはい、ウィニーって3種類それぞれ、うん、あのコンテンツゲームで遊べたりとか、うん、あのキャラ弁の作り方のレシピとか、うんうん、それぞれ載ってたりとか、どれも本当に今アクセスすごく高いんですよ、どれも、
ど
でネット上で本当にすごく人気があるものなので、それぞれあの Google とかで検索していただければ、はい、
うん、
あのチキンハムとシャウエッセンとウィニーでそれぞれ検索してもらえれば見れますので、はいはいはい、もしあの、
話途中ですけど大学っていうとね、あ、こんばんは、はい、ようこそいらっしゃいませ、例えばキリンビールなんかもね、
はい、
キリンなんだか、なんだかビール大学とかキリンビール大学とかっていうそのままなのかな、
はい、も
しそう、そういうのをもっとアカデミックに紹介したりとか、いろいろこう、みんなで勉強しませんかみたいな、
はい、
そういうものって必ずその企業で一つのポジショニングとしてあるね。
あ、ありますね、
うん、あのね、はい、まあ、学芸部の顧問と称させていただいております庶民文化研究家の町田忍先生、その方がね、多分ね、キリンビールかなんかのそういうビール大学、
はい、
みたいな、なんで顧問だとか講義をやっておいでだったのを前に聞いたことがあるんで、その なんとか大学というフレーズを今、はい、印象としてそれをね思い出したところなんですけども、
はい、
でそういった感じだよね、要するにね。
そうですね、はい、私も行ったことありますよ。
あ、そうですか、
はい、あのビールの入れ方とか教えてもらえるんですよ。
そうなんだ、
はい、
その通り、その通り。
であの認定証をいただけて、
あれはあれでなんか楽しいし、いいよね。
いいですね、
得した仲もあるしね。
美味しいビールの入れ方をそれぞれ教えてもらえるんですよ、
ね、はいはい、まあ、そんなこんなで、じゃあまた新たにですね、そういう日ハム関係でもいいし、はい、他ではあんまりお仕事だから分かりませんけど、もしそういう情報があったらですね、
はい、
学芸部の方でまたご披露いただければというふうに思いますけども、お嬢的には個人の告知とかなんかそういうのがあったんじゃなかったっけ、
個人
の、ご自身的には、
はい、
今後のイベントだとか司会業とか女優業とか。
あ、そうですね、うん、今のところは、うん、 他にもちょっとイベントちょこちょこ入ってるんですけど、そちらのまたちょっとブログの方で、
あ、そうなの、
はい、
じゃあここでご紹介するっていうあれではなくて結構なのね。
今のところはそうですね。
大丈夫ですか。
はい、
はい、じゃあまあそんなこんなで、じゃあイベント日ハムさんの、イベントに参加された内容ということでご紹介しましたけどもね、また新たにそういった形でどんどんと学芸にもですね、ご情報をお寄せいただければと思いますよ。はい、とにかくお疲れさんでございました。どうもありがとうさんでした。あ、 CM でこちら。本当に本日の学芸フェスで大いに、盛り上がっておりのご様子でございまして、こちらはまあヒルさんのテーブルね、はい、どうもこんばんはね、学芸フェスにはヒルさん聞こえる？聞こえる？聞こえますか？本当？今オンエア中なんだけど、ちょっとインタビューさせてもらっていいかね？これヘッドホン置いてかないと届かないから。インタビュー OK？うん、あのね、彼女が日本のプロ野球のね、イベントガールで全国を回ってきたんだけど、皆さんのスポーツでね、マイフェイバリットなサッカーとか野球とかホッケーとかあるじゃないですか。どんな競技が好きか、それで好きなチーム、これ教えてください。はい、じゃあインタビューしてみます。
こちらすごく大盛り上がりですけど、
はい、
はい、こんばんは、ハロー、はい、こんばんは。あ、日本語上手ですね。
クロバさん、シールド気をつけながらね、
ちょっと。あ、
はい、じゃあね、クロバ由美さんが、はい、日ハムのイベントにね参加されてきたということで、ただほら、プロ野球好きの方たちばっかりじゃなくて、俺はサッカーがいいんだっていう方も置いてたから、
はい
ね、とにかく今日はもうそれにスポーツどんな競技がお好きかということで、で自分のお好きな競技だから、それサッカーだったらイタリアのなんとかチームとかブラジルのなんかでもいいんですよ。ちょっとその辺をちょっと聞いてみて。
あ、
どんなスポーツがお好きか、どのチームを応援してるか。
ちょっと通訳してもらっていいですか。どんなスポーツお好きですか。
いや、そういう質問じゃないから。日本の女性好きとか嫌いとかじゃないから。はい、
ナンパいいスポーツ。
こらこら、流暢な日本語を使うんじゃない。真面目に答えなさい、真面目にオネスティに答えなさい、オネスティに。はい、スポーツ何がお好きですか。
Do you know ペトンク？ペトンク。
おうおう、あ、そういうスポーツがあるの、競技あるの、スポーツが。
ビトン？
おうおうおう、イエス、アイドントローだけど、おうおうおうおう、あるんだ。
ちょっとカーリングみたいな感じ。
あ、カーリングみたいなね、はあはあ、
南フランスのスポーツ。
なるほどね。
そうなんですか。
はい、好きなチームチームの名前とかわかりますか。
弓道。
あ、弓道ね。あ、スポーツね。
弓道。
あ、それはチームじゃないからね。はい、じゃあジルさん、
はい、ジルさんどうですか。
僕はバスケットボール大好きです。
バスケットボール、はい、バスケットボールどこのチームがお好きですか？
アメリカのサンアントニオスパーズ、
うん、あ、そうなの、はい、そちらのチーム強いですか？そこのチームは
強いです。今 NBA の一番、
おナンバ
ー、そう、ナンバーワン、
素晴らしい、はい、じゃあ、まあ、バスケットボール好きだということでね、はい、
はい、
まあ、はい、まあ、じゃあお次、
あ、はい、あ、じゃあこちらの女性の方、ちょっと、はい、好きなスポーツございます。
フットボール、フットボール、ソッカー、ソッカー、ソッカー。
あ、サッカー、フットボール。
ソッカーゲーム。はい。
マイフェイバリットなチームはありますか？チーム名、チームネーム。
あ、フレンチ、フレンチチーム。
What you say? What you say? え、どこどこ？ジルさん、なんだって？どこが好きだって？
フランスのナショナルチーム。
あ、フランスナショナルチームね。はい、なるほど。はい、じゃあ次々どんどん聞いてください。
地元の。
地元のね。はい、こちらのメガネの方は。
はい、あ、じゃあこちらの男性の方に。はい。はい、ございます、スポーツ。
Aucun, non, aucun. Ça m'ennuie.
何もない
何もないのね、まあ、そういう方も多いですよ、
はい、
あ、寝るのが好き、
寝るのが好き、
分かりやすいですね。 Do you like sleep? ね、はいはい、あ、ビールね、あ、
お酒、
はい、ハードドリンクね、
ビール
OK 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 Same, same me, same me 、はい、
なるほど。
じゃあ彼女は、こちらの彼女、お料理の、
はい、
はい、チェーズチェーズチェーズチェーズ。彼女はお好きなスポーツありますか？はい、
サッカー、
はい、なんか応援しているチームあったりしますか？
日本チーム
だったらもう日本のチームね、さすが日本人、ありがたいよね。そこはもうだってフランスのチームを応援したらどうしようかなと思っちゃいますけどね。
そうですね、
はい、どうもサンキューソーマッチ、アイプリシエイト、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあこちらのテーブル伺ってみてください。はい、
はい、
はい、カイトさん、
はい、あ、はいはい、お邪魔します。あ、
おい、
結婚1周年おめでとうございます。
そっちはない、こっち、
あ、こっち、はいはい、じゃあまたちょっと後ほど、はい、はい、じゃあこちらからちょっとお伺いしたいと思います。
順番、
はい、はい、こんばんは、はい、はい、
スポーツは何がお好きですか？
何か好きなスポーツございます？
好きなスポーツ、サッカーですね。
どっかのなんかお気に入りのチームとか多いですか？
お気に入りのチーム、
応援してるとか。
応援してる、
うん、ジャパンが、もうジャパンが一番いいですか？やっぱジャパンですね、やっぱりね、まあ、盛り上がりましたか、この前のアジア大会。
はい、
アジア大会ね、
優勝したから、
すごかったですね。何戦が一番興奮しましたか？韓国戦、それとも最後
東横戦。
うまいな、カイドさん、うまいな、だんだんうまくなるな。はい、やっぱ韓国戦とか良かったですか？
やっぱ
決勝戦、決勝戦、
そうですね、
ああですかね。お名前は
吉田です。
吉田さん、どうもありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
噂の海道さん、
はい。はい。じゃあ、東横線で。はい。
お好きなスポーツは？
どうしたんですか？マイク向けられたら急に黙っちゃった。
お好きなスポーツは？
アメリカンドッグ。食べないように、これマイクですから。
ほら。
なんか好きなスポーツございますか？
はい。
まあ、昔の人間なんで野球。
野球ですよね。なんかお好きなチームとか。
ああ、好きなチームは特定ないっす。
応援してるチームとかなかったですか？
あの昔の選手で巨人の高田が好きです。
あ、高田渋いとこ好きですね。ヤクルトの監督辞めちゃいましたけどね。
ああ、クビになった
んですね。ちなみに海藤さんは若い頃野球やっておいでだったとか。
あ、野球やってサッカーもやってます
。お、すごいですね。例えばポジションとか、あの何番打ってたとか。
あ、3番でセンターとピッチャーです。
あれはもうなんか主力中の主力じゃないですかねえ、はい、もうやっぱりそこら辺は あのいつかプロをなんか目指してたみたいな時期もあったんでしょうか？
全然ないです。
なかったんだなるほどね、その方が良かったかもしれませんはいはい、まあまあでもね、どうぞ、イファムさんの美味しいお食事をまた楽しみながら学園放送もうしばらくお付き合いいただければと思います。さあ、そちら、
はい、ありがとうございました。はい、じゃあこちら、はい、
お待たせいたしました、
はい、大盛り上がりですね、イエーイ。あ、改めましておめでとうございます。連勝ね、結婚1周年の、はい、じゃあちょっと彼からお伺いしてもらいましょうか。はい、とりあえず心境から聞きますか？
はい、どうぞ、構わんよ。
はい、はい、どうですか、結婚1周年は？
最高です。
はい、ね、それはそうよ。
そうですよね。
それはもう、まあ、
どうですか、ラブラブですか？
え、これ入れ
そこは即答でしょ、即答。そこは即答。なんか欲求不満ないんじゃないの、大丈夫、
ね、大丈夫ですかね、うん、ちょっと1年目ラブラブなんですかね。
そうでもないってことはどうですか。そうでもないんですよね。
黒間さん、本編を聞いて、本編を。
あ、そうですね。
どんなスポーツがお好きですか。
あ、はい、お名前からちょっとよろしいですか。
ナナです。
はい、どんどん聞いて。
はい、好きなスポーツ。
スポーツ、野球です。
どこ応援してますか。
早稲田出身なんで、斉藤佑樹が大好きです。
おー、素晴らしい。はい、なるほどね。はい、じゃあどんどん聞いて、その他にも。
はい。
え？
なんか好きなスポーツございますか？
ゴルフです。
あ、ゴルフね。
ゴルフの打ち合わせです。
あ、なるほど、ね、違うでしょ。一周年でしょ。
一周年。
違う。今日
ゴルフだったんですか？
先輩違います。話題が変わってるから。
今日1周年のお祝いと、はい、他にお祝いがあって、その打ち合わせで今日来てます。
なるほどね。はい。はい、
ね。
ちなみに、はい、プロゴルファーでお好きだったりする選手はおいでですか？
もう、りょうちゃんです。
りょうちゃんね。
はい、
なるほど。
私も、りょうじって、はい、りょうちゃんと言います。
はい、必要ない情報は結構です。ありがとうございました。はい、そちらまたどんどん。はい、どうぞ。
はい、
は
い、あ、
はい、いけ
た。どんなスポーツお好きですか。
え、私ですか。
はい。
そうですね。
仕事一本です。
いや、結構サッカー好きです。
はい。サッカーですね。なんか応援してるチームとか多いですか。は
い、一応、あれですね。
うん。
ヴェルディ応援してます。
ああ、そうですか。なるほどね。はい、まあ頑張っていただきたいと思いますけども、さあその最後にお一人ちょっと
あ
どなたか、
はい、
どうしても語っておきたいなという方、はい、どうしても語っておきたいな、時間がないんで、
はい、
どうしても語っておきたいなと。
テニスです。
え、何がお好き？
テニスです。
テニスですか？テニスがお好きなの？
はい。
あ、じゃあエースの狙いとか見て育った口ですか？そうでもない、まあ、そこまで遡らない。
実際にテニスやられるんですか。
え、誰とですか。
ご自分でテニス
やります。
一人テニス
あとクルム伊達さんとかやっぱりファンだったりするんですか。
ロディックのファンです。
あ、すいませんでした、どうも失礼しました。それははい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
後半も盛り上がって
ください。ありがとうございます。
いろんなお話をお伺いさせていただきましたね。本日は、まあ、黒羽由美さんがね、何と申しましても日ハムのイベントに参加してきたという形で、インファームにお集まりの皆様にですね、いろいろとインタビューさせていただきました。あ、それでは CM について、ぼちぼちお時間ですのでエンディングとさせていただきます。こちら、
おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
うまい。
東映、東映、東映自動車、車保険、なんでも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、なんでも揃う。
サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する二人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
1352回87.0MHz 学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということで、はい、黒子さん的にいかが。
いや楽しいですね。なんかね、今日も満席で
ね
え、いろんなもう各テーブルすごく盛り上がってて、
ここイーファームさんだったかしらと思うぐらい盛り上がるんですけど、やっぱりこれぐらい盛り上がる感じでまた放送させていただくのはそれはそれで楽しいね。
そうですね、またね、いろんな方にお話伺って、
なかなかだから、はい、黒羽さん的にはね、新春一発目の放送で、
はい、
これにぎやかしくお送りできるっていうのは良かったんじゃないですか。
そうです ねいいですね、また、はい、
今年はどうでしょう、学F的な抱負と言いましょうか。まだ伺ってませんでしたが、
抱負ですか。
はい、まあ、ご自身としての抱負でも結構ですし、はい、学F的にね、今年もまあ頑張っていかなきゃいけない、頑張っていただきたいには違いないですし、まあ、3月にはまたセントラルレコードさんのねカラオケのイベントも控えてますけども、
はい、そうですね、うん、はい、
取り組み方としてはいかがでしょう。だんだん忙しくなってきてるからさ、はい、逆にちょっとまあ学園ももういいかなみたいな。
そんなことない、とんでもないです。これからもっとね、自分を磨こうと、ね、はい、ちょっと頑張ってるの で、
あ、そうですか。
はい、司会業の方をちょっと力入れてるので、うん、まあ、役者業ももちろんね、また今後もちょっと頑張っていきたいんですけど、
ね、
司会業の方で、はい、うん、またね、ちょこちょこ研修とかも入ってるので、
はい、
そちらちょっと喋る力の方をまたちょっと磨いて、
うん、
はい、
い、
今後も、はい、学部で、
はい、また学芸部の方もちょっとどうぞ、
はい、
お付き合いのでよろしくお願いしますよ。
はい、よろしくお願いします。
はい、そんなこんなでですね、次週2月ここ8日火曜日になりますね、山根夏さんとともにですね、ゲストをお迎えして、天音さんのところの事務所の先輩の方っていうふうに伺っておりますけどね、女性の先輩だと思いますけども、リスナーの皆さんにはそちらはそちらでまたお楽しみになっていただければと思います。引き続きリスナーと関係者の皆さんにはいつものように学園ホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつ、またそちら宛てですね、ご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではですね、ライブご聴取の皆さんと一緒に番組を締めてまいりたいと思います。さあ、チュールさん電話始めちゃったし、通訳してくれる人がいなくなっちゃった、困った。あ、彼女通訳できる、大丈夫。番組もう終わりなんで、皆さんと一緒にではまた来週っていうコールでクロージングしてるんですよ、エンディングしてるんですよ。そのコールを一緒にお願いしたいんで、私がそんなこんなでではまたと言いましたら、来週だからネクストウィークでもいいですから、お付き合いいただけますか。皆さんに言ってもらっていいですか。で、皆さん分かりましたね、もう言った意味分かりますね。日本人だから通じてますよね、大丈夫ね。私がそんなこんな、おい聞け。私がそんなこんなでではまたと言いましたら、皆さんで来週というコールでお開きにしたいと思いますので、よかったらご唱和ください。よろしくお願いします。はい、大丈夫ですか。
こちら大丈夫ですか、ね、
はい、じゃあカイトさんもいつものようによろしくどうぞお願いします。はい、それではそんなこんなで学大 FM ではまた
来週。
はい、ね、一周年おめでとうございました。一周年おめでとうございました。ちゆさんどうもありがとうね。
ありがとうございました。Thank you。
はい、最後ありがとうございます。どうもお騒がしました。ね、終わりがけにいろいろ言わないように。番組もう終わりなんで、
また、はい、
また遊びにいらしてください。ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。これから電波の配信を停止いたします。